クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語らう番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はクリケット怖い話、クリケットの怖い話をしたいってことで、そういうタイトルにしてみました。
はい。
夏ってことで、怪談的な話がしたいなというところです。
はい。
私がですね、結構怖い話が好きで、まあ仕事中も暇があれば、ポッドキャストとかで怖い話を聞いたり、ネットで怖い話を漁るような人間なので、
はい。
ちょっとクリケットの怖い話あるかなっていうので調べてみました。
どんなのありました？
まあ、そうっすね。まず怖い話っていうと、まあ、いろいろあって、さっきの怪談系、みたいな怪談系、お化けとか妖怪とかそういった類の話とか、
はい、
あとは都市伝説みたいな話。あとは、トゥルークライム系ですね。実際、まあ、これ怖い話のジャンルなんですけど、なんだろう、実際の殺人事件を、まあなんだろう、話していくみたいな。
はいはいはい、ガチ犯罪系。
そう、ガチ犯罪系のやつですね。
はい。
あとは、なんだろう、まあその他、人怖系、まあ実際人が怖かったよね、怖いよね、みたいな話とか、
はい、
まあ意味がわかると怖いよね、みたいな
話。ああ、はいはい。なるほど。
みたいなのに、分類されるかなと勝手に思ってます。
さすが。
まあ、別に僕は怪談のプロでもないんで、この分け方が正しいかどうかはちょっとわかんないです。
はい。
まあ、つうことで、怪談系を、まず行ってみようかなと思います。王道ですね。
はい。
で、海外では、ネットで漁ってみたんですが、
はい。
まあ、正直、あれですね。まあ、ないに等しい感じですね。
あんまり面白みがないよね。
そうですね。まあ、調べてみたと、日本人好みの怪談はまずないですね。
はい。
っていうとこですね。まあ、調べてみると、まあ、誰々っていう有名選手が、遠征先のホテルで幽霊を見たとか、ポルターガイスト的な現象にあったとか、そういう、ああ、そうなんだ、ぐらいな話しかなかったので、ちょっと残念でした。調べてみて。
そうだね。そこは、あれだよね。なんか海外と日本のホラー映画の違いみたいなのもあるよね。
そうですね。文化の、まあそうですね。文化の違いみたいなとこが大きいので、まあ何も言うとこがないですが。
はい。
うん。まあ、イギリスとかだと古城、古い城がそのままホテルになってて、そこでポルターガイストに、まあ、会った選手がいますよ、みたいな。ま
あ、
シェーン・ワトソンなんですけど。
はいはいはい。
みたいな話がありました。
はい。これ私もね、実は、ニュージーランドの古城で、バイトしてた時がありまして。
それはホテルかなんかになってるんですか？
そうなんです。
それとも。うん、ほうほうほう。
ニュージーランドの古城を、
はい、
老夫婦が買い取って、はい。で、そこで実際、じゃあ、一番最初に老夫婦が城を建てて、
はい。
はい。で、そしたら一族は没落して、はい。で、はい、誰も引き取り手がいなかったんで、
うんうんうん、
朽ちていったんですけども、
はい。
はい。その間に、病院が買い取って、精神病院の病棟として使っていた。
うん、結構いい感じですね。
いい感じの、はい、いい感じのバックグラウンドストーリーがあって、はい、で、さらにその病院も捨てられて、はい、いい感じに朽ちたところを、また老夫婦が買い取って、リノベーションしてホテルにしたと。
うん、うん、うん、はい。それはかなり何か起きそうな。
起きそうなんですよ。なんで、はい、もうかなり古いんで、
うんうん、
そういう話あるかなと思ったんですけど、まあ、特になく。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。どっちかっていうと、これも人コア系で、
はい。
そこで働いてたバイトをしてたところのキッチンのシェフ、
はい。
が包丁を落として、
はい。
拾って洗わずにまた肉を切り始めたっていうのがちょっと怖かった。
そうですね。まあ、そういうのもね、はい、世の中あると思うんですが、
はい、
まあ、今みたいにね、SNS に上げて炎上しないようにってとこですかね。
そうですね。
なめくじ貼ってる映像とかを上げると燃えちゃうんで、
そう、はい、冷蔵庫に入っちゃいけないとかね。
はい、そういうのも気をつけなきゃいけないですね。
はい。
で、うん、あとは、そうっすね。まあ、で、まあ、なんだろう、グランドでの怖い話みたいな、
はい、
があるかなと思って調べてみたんですけど、
おいおい、
まあ、怪奇現象みたいのが、まあ、あるよみたいな、
はい、
記事は見つけて、まあ、YouTube とかもあったんですけど、
はい、
まあ、それが、まあ、なんかスタンプからベールが落ちるだけっていうクソつまんない
風じゃん風じゃん、なんなら今日もあったよそれ
よくあるっていう、うん、そうつまんねえと思いながら時間を無駄にしたなっていうのがありましたね
そうだね、それ系のしょぼい映像はなんかあれだよね、なんかクリケットのゲームハイライトとか言ってクリックしたらさ、なんかインド音楽と、はい、静止画が出てくる引っ掛け動画みたいなのしかない思い浮かばない。
あの引っ掛け動画もまあ今度言及したいですね。
本当にね。
はい。いや、この前も騙されたばっかなんで。は
い、もうこれはね、クリケット、海外クリケットファンならあるある話だと思うんで、またちょっとそのうちやりましょう、この話は。
やりましょう。はい。はい、まあ、っていうところでクソつまんなかったんですけど、はい、まあ、なんかしゅんさん面白い話とかありますか？ま
あ、僕もね一応調べたんだけども、
はい、
やっぱ階段は特になくて、そう、それよりも選手たち、まあ、特にあのバッターたちの、
うん、
その試合前にする儀式がすごい怖かった、
うん、ルーティーンみたいな感じですか？
そのプリゲームルーティーンみたいな感じでイチローとかもやってる、はい、ようなやつがあるじゃないですか。
前日カレー食うとかそういうやつですか？
そうそうそうそう。うん、パッズは左から必ずつけるとか。
うん、はいはいはい、はい、
うん。ガード、ね、ガード取る前になんかちょっと土一握りしてなんかやるとか、あるんですけども、
うん、
まあ彼らはね、やっぱりそのバッティングって運も結構関わってくるんで、
うん、
結構超常現象を信じる人たちが多くて、はい、元南アフリカ代表のオープニングバッターのニール・マッケンジーっていう選手がいまして、でその選手は試合前に自分のバットを天井に貼り付けてました
あ、なるほど、
はい、あとは、
はい、
控室のトイレの蓋が全部閉まってるか確認しに行ったりとか、
あ、
はい、あの、
なるほど、
全部ライトは消灯されてるかっていうのを8回確認しないとダメっていう法則を持ってたらしく、はい、
まあ、なんか一回そのトイレの蓋が全部閉まってる時にすごい成績を残したとかそういう話なんですかね。
らしいんですけども、なんかねちょっと中途半端で、
はい、
たまにバットをね天井に貼らない時もあるらしいっていう
まあ、外国人っぽいなっていう。
うん。だから多分、何かしらのそのインスピレーションを、何かを受信したときに、やっぱじゃあ足らねばっていうふうになってるんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。あ、まあ、はい、前の試合、ダックだったりとか。
そうそうそうそう。ちょっと運変えるために天井に貼り付けてみっか、つって。
まあ、そういう感じなんですかね。
おそらくね。
まあ、怖いっすね。それ、うん。遠征中、まあ、なんか、ようあって、入ったら、
うん、
天井にバット貼り付けてあったら結構もう話すのやめようって気分になります
ね。なるよね、
うん、そう、怖いな。
そう、ちょ、触んないでくれそのバットっつって言われておうっつって
ごめんっつって
そう、でもね、まあ、それだけその国際大会で出場してる代表クラスの、うん、選手たちがそれだけのプレッシャーにさらされてるっていう、まあ、裏返しでもあるんだろうね。
そうっすね。
はい。
まあ、なんかそういう話だと、はい、まあ、なんかサッカーとかだと、なんだろう、土着信仰の、
はい、
なんだろう、お祈りみたいのも結構、まだしてるチームとか人とかがいて、
はいはいはい。
なんかサッカーのワールドカップ中に超強豪国の超有名選手がそのブードゥー的なのをやってたらやばいやつを降霊しちゃって、 なんか、もう、何ガン決まり状態になっていたみたいなゴシップ記事を
トランスに入っちゃったんだ。
そうトランス状態に入ってたみたいな。
そこは粉末的なものはなかったの？大丈夫だった？
いや確かまあその話がネタ話なのかなんだか知らないんですけど、うん、僕の知ってる話だとそのチーム優勝したんで。
ああなるほどね。
はい、
まあ、なんかねそういう土着進行一歩間違えると差別的なことになっちゃうから触れづらいよね今はね。
そうですね、うん、
うん。
まあでもなんかそのなんどっかのチームが祈祷師みたいのを帯同させてたみたいなとかはなんか2010何年のワールドカップの時もあったりしたんで。
なるほどね。まあでもねなんかもうなんていうのかなそのよくさ今代表にメンタルコーチみたいな帯同してるじゃない、
うんうんうん、
あれもまあ一種の祈祷師っちゃ祈祷師だからね。
まあ確かにね、
うん
確かにね。そういう、まあ、感じか。まあでもその度合いがね、っていう。
そう。
うん。了解です。はい、そんなとこっすか？他に何かあります？
いやあとは、国内だとどういうのがあるかな？
いや、それもあんまりクリケットを始めてから、超常現象みたいなの聞いたことがなくて、まあ私が、所属してた大学のクラブで、まあ、合宿中で、はい、飲み会してて、まあ、夜も更けてきて、まあなんかそしたらホテルの部屋がポルターガイスト的なラップ音がしたりとか。
おー、それは怖いね。みたいな
あったね、あったみたいな話を聞いたことがあって。
はいはいはい。
で、まあ、みんな怖がってると、まあ酔いつぶれた人が一人むくっと浮き上がって、
うん、
まあなんかちょっとあんまディテールよくわかんないんですけど、神棚的なの、の扉を力いっぱいバーンって閉めて、
うん、
そしたらその瞬間に超常現象は収まったみたいな。
怖っ。寺生まれの T さんじゃん。
いや、本当そんな感じ。で、閉めた本人はそのまままた眠りについたっていう、話を聞いたことがあります。
ね、
まあ、これも本当かどうかわかんないですけどね。まあ、みたいなとこっすかね。じゃあ続いて都市伝説系。
はい、
はい、これもですね海外ないっすね。
ないよね。
こっち系の方があるかなと思ったんですけど、なくて、まあでも、まあこれもネタ話なんですけど、
うん、
まあ私が国内でクリケット始めた頃、
はい、
2000年代前半とかっすかね。
はい、
まあ、先輩から、まあ、誰々っていうか、まあ、外国人の人なんですけど、誰々って選手は、球がめちゃめちゃ速いから、バイシックスを投げたことがあるんだよ、みたいな。
嘘っぱちじゃん。
おーっつって、怖えと思ってたんですけど、
うん、
まあ、数年後、まあ、私も、その、なんだろう、外国人が出てるような、今、KCL とかかな、
はいはいはい、
で、見た時には、まあ、そんな、女かなみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、その人も年取ったのかもしれないですし、うん、まあ、わかんないですけど、まあ、そんな早くなかったなっていう。
なるほどね。まあ、それ系、確か、あれだよね、なんか、元シャークスのビベックが最初来た時、
うんうん、
オフスタンプの上の方のボールドを取ったら、スタンプがグラウンド外まで飛んでったみたいな、そういう話は聞いたことがあるけど。
まあそうっすね。
それも前つばものだろうな。
まあバイシックスとかそのベールが飛んでくっていうのはサノ2とかだったらワンチャンあるなっていう、う
ん。50メートル
?50 メートルのさ、ピッチの端から50メートルないじゃないですか。
うん。
エンド次第ではあるなみたいな。
まあね。あとは小岩だな。小岩だったらあるな。
小岩、うん、そうっすね。小岩の変なバウンダリーの引き方してるときとかは、
うんうん、
いけるかもしれないですね。
ね。
っていう話だったかもしれないです。あとは、なんだろう。ランナウトは、
はい、
その、倒された方のスタンプに向かって走っている人がアウトとか。
は
い、
ああ、なるほど。
クロスして近い方とかじゃなくて、
うん、
向かって走ってる方が、いつでもアウトみたいな。とか、まあ、キャッチした時に、まあ、ダイブして、例えばキャッチした時に、うん、手の甲がグラウンドについたらノットアウトみたいな。みたいな謎 南アジアクリケットルールなのか知らないですけど、
はいはいはい、
みたいのを、まあ、始まった時になんか言われたことが、
うん、オレッジルールな、あるよな、そういうのな。
そうっすね、まあ実際なんだろうな、まあ、クリケットのくの字もよく知らねえガキにランナーアウトなんて取られたくないから、
うん、
俺はアウトじゃねえみたいな
言っているか、まあその大富豪ローカルルールみたいのが割と定着しちゃったとか。
ああ、なるほどね、
うん、
うん、っていう都市伝説は聞いたことがあります、
まあ、あとはあれだよね、あの実況中にさ、うん、
はいはい、
選手のことを褒めると次の球でアウトになるみたいなやつあるよね、うん、
あるある、うん、その選手をけなすとホームラン打つとか、ね、
うん、そうそうそう、次の球4打っちゃったりとか、
そうですね、はい、そう、まあ、みたいなのは、そう、世界どこでもありそうな、
そうそう、海外ではそれジンクスって呼んでて、
はいはいはい、
うん、ジンクス言うなよみたいな感じで、あの、はい、そのひいきのチームの実況者が言ってたりするのにたまに見る、
あ、なるほどね、うん、まあ、結構ありますよね、
うん、結構ある、
うん、まあ、なので我々も実況するときに気をつけましょうっていうときことですかね。
いや、もうガンガン名前出すよ
どっち方向に、キナ選手はけなして
でも、まあ結局ね、この実況もさ、もう選手の名前言いまくるからね、もうそれが仕事だから、うん、もうそれはしょうがない、
まあ、うん、まあそうっすね、
はい、
マックぐらいですかね。
そうだね。
で、まあ結局よくわかんないっつうか、まあ、海外に怖い話がないっていう結論に近いんですけど、うんうん、まあトゥルークライム系、さっきのガチ犯罪系みたいな括りで、
はいはいはい、
まあ多分クリケットで暴動とかそういう、なんだろう、リアルファイトしちゃうみたいなのは多分あると思うんですけど、うんうん、まあちょっとそれは置いといて、
はい、
クリケットをしてる最中に死んだ人みたいのを調べてきました。
はい
はい、調べたところ今までで20人死んでるらしいです、プレー中に。
おー、
うん、で、ボールが当たって死亡したっていうのが原因の一番多いやつなんですけど、
はい、
まあ、これが20人中11人です。半分ぐらいはボールが当たってアウトになって、アウトじゃない、死んでます
、まあ、リアルアウトってことね。
リアル人生アウト系、
まあ、意外と少ないよね、
はい、うん、
うん、
まあ、これがそのボーラーが投げたボールのパターンもあれば、
うん、
なんだろう、リターンが当たったとか、あ、リターンドライブが当たったって書いてあったかな、
はいはい、
そのバッツマンがドライブしたのをが当たったとかもいたし、
うん、
その、まあ、フィールダーで当たったとかもありました。
なるほどね。まあボーリングで死ぬっていうのは本当に運が悪いよね、
はい、そうですね、うん、でも結構ボーラーやってるとやべかったなみたいな時はありますね。
ああ、なるほど、頭に当てて。
あ、いやいや違う、あ、ボーラーで投げて、
うん、
まあ20-30m 走ってきて思いっきり投げるわけじゃないですか、
うん、
でやっぱ動けないんですよね、一瞬。
ああ、はいはいはい、ピッチャー返しね、
そうそれは反応しても動けないんで、
うんうん、
見えてても。
俺も一回当たったことあるからな、それで、
うん、いや怖いっすよマジで
ね、
うん、胸とか頭とかに来たら、
そう
感じですね。まあ、あとはそうですね、20人死んでるけどなんか死因がよく分かんないなあみたいなのも結構ありました。
うん、
なんか試合中に目を怪我して病院に運ばれてそこで心不全で死亡みたいな、それは目の怪我で死んだのかみたいな、
ね、
よく分かんないのとかありましたね。
なるほどね。
はい、まあ、でクリケットの、有名どころ、まあ、その市で有名な、はい、有名どこだと、2013年のフィリップ・ヒューズ選手が、
はい、
バウンサーが 首というか後頭部というかに当たって、まあ、死んでしまったっていうのが、まあ、有名ですよね。
そうですね、
うん。まあ、そこからヘルメットの構造とか見直されたりして、
うん
まあ、結構、まあ、なんだろう、クリケットとかに衝撃を与えた事件だったなって感じですね。
そうだね。もう国際大会は品質の基準を満たしたもので検査合格してるやつじゃないとも被れないようになっているはず。
そうですね、
はい。
まあ、メーカーが指定されてて、で、なんだろう、グリルが外せないやつじゃないとダメなんですよね、多分今。
ああ、そうなんだ。
うん。なんかネジが、その、ネジで、手締めのネジで止めるタイプじゃなくて、うん、もう、ついてるものじゃなきゃダメとか聞いたことがあります。
ああ、なるほどね。隙間を変えたりしたらいけないみたいな。うん
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。
まあ、で、まあ、それ、プラス、まあ、首元を保護するようなプロテクターも結構、そこからかなり発売されたりしましたよね。
そうだね。もう、その首元のプロテクターついてじゃないと、国際大会では使えなかったはず。
ああ、そうなんだ。へ、うん、うんうん。なるほどです。
はい。
まあ、フィリップ・ヒューズも、本当首と頭の付け根。うん、の間ぐらいに当たって死んでしまったので、
は
い、
そうだね。
まあ、皆さん注意してください。
はい。
まあ、フィリップ・ヒューズは、オーストラリア代表の経験もある、うん、バッツマンです。
はい。
ですね。はい。はい。はい、まあ、あんまり、その、なんだろう、国内の大会での事故だったので、あんまり鮮明な動画とかはないんですが、まあ、調べてみれば、うん、まあ、どんな感じだったのかは見えると思います。
はい。
はい。じゃあ、18世紀から、ぐらいから確立したって言われてるクリケットっていうスポーツで、
20
人、
はい、
まあ、もっといるかもしんないけど、それが多いか少ないかみたいな議論なんですけど、
はい、
多いっすか少ないっすか？
いや、多分少ないと思うけどね。
うん。
うん。
なるほど。まあ、ちょっとわかんないっすよね。
まあ、コンタクトスポーツはもうバリバリ死んでるし。
そうですね。
うん、まあね、その格闘技はもっと死んでるし。
うんうん。
そうそう。ゴルフとかもね、もう、年間200人とか死んでるから。国内だけで。
そうですね。
そうそうそう。
それはボールが当たったとかじゃないっすけどねっていう。
そうだね。まあ、主にユーザーがおっさんおじいちゃんなんで、
はい、
はい、心筋梗塞が多いと、はい、プレイ中の、
はい、そうですね、
はい、
まあ運動不足とかねで、はい、急にラウンドしたりすると
そうそうそうそう、だからね、まあ、クリケットも国内のおじいちゃんおっさん10万人にね、うん、毎年やらせたらそれぐらいはまあ死ぬだろうなっていう、
なるほどね、
うん、
まあ、でも海外で結構おじいちゃんとか出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
うん、まあ、そいつらは死んでないのかな、でよくわかんないですけど。
だっておじいちゃんたちほら無理しないから。
ああ、まあでもゴルフも無理し。
するする。するする。もうカーッとなってさ、バンカーから出ねえっつって。
ああ。
うちのね、元社長もバンカー3回叩いて出なくて死んじゃったから。
ああ、そうなんすね。
そうそうそう。
はい。頭にカーって血が昇って、
そう、
そのまま、
そう、うん、そうだ、人を熱くさせる何かがゴルフにあるんだろうね。
まあ、そうっすね。
はい。
まあじゃあ似たような競技で比較しようと思って、
はい。
野球について調べてきました。
はい。
で、まあこれもまとまってるページがなかったので、
はい。
まず日本のプロ野球で死んだ人がいるかいないかについて調べました。
はい。
皆さんいると思ってるでしょうけど、実は一人もいません。
おー、なるほど。
はい。皆さん頭に重野が浮かんだと思うんですが。
もう重野と津田しか思い込まないんだよな。
架空の人物なので、はい。本物は本物つか、実際は死んだ人はいないらしいです。試合中にね。
なるほど。
はい。で、じゃあ、プロ野球って今まで何試合行われてるのっていうのが、まあ、しっかりデータまとまってるんで、はい、全部調べてきました。
はい。
1936年から歴史があって、2020年まで85年ぐらい。
はい。
で、例はゼロです。あ、死んだ例はゼロですと。
はい。
試合数は、あ、ごめんなさい。2021年までで85年で、今までの試合数は 66,539 試合。
おー、なるほど。
はい。全部数えました。
すごい。
はい。はい、で、まあ、1リーグ制の時代とかから含めて、はい、まあ、66,539 試合でゼロっていうことですね。
なるほど。
やっぱ死なないんですね。
意外と死なないもんだね。
そうですね。うん、まあ、もちろん野球、まあ、その、日本のプロ野球だけじゃないので、
うん、
その他のリーグではあるみたいです。
なるほどね。
メジャーリーグでは2、3人だったかな。日本の高校野球とかでも、デッドボールで死んでしまったケースはあるみたいですと。
なるほどね。
まあ、その他の、その、ノラリーグみたいなのも含めると、まあ、あるんだろうけど。
うん。
うん。というところですね。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、ちょっと一例ですが。じゃあ、クリケットは危険なスポーツなのかみたいな議論を。
はい。
ですね。で、さっき言ったゴルフは、まあ、ちょっと、年間200人、国内だけでも死んでるよと。
はい。超危険。
まあ、うん、超危険スポーツですね。
はい。
じゃあ、逆に、世界で一番危険なスポーツは何かみたいなのも調べてきました。
はい、
はい。まあ、いろんな統計があって、まあ、なかなか、サイトによって、統計によって、結果が違かったんですけど、
はい。
トップ10、まあ、ワースト10かな、はい、にクリケットは入ってる記事はなかったです。
なるほど。20人程度じゃやっぱ入んねえと。
そうっすね。で、あらゆるサイトでほぼほぼベースジャンプっていうスポーツが1位でした。
ベースジャンプって何ぞや？
ベースジャンプとは、ビルディングの B。
はい。
まあ、建物ですね。
はい。
アンテナの A。
はいはいはい。電波塔みたいな。
そうですね。人の住んでない、まあ、高い建物みたいなイメージらしいです。
はい。
スパンの S。
はい。
まあ、よくわかんないけど、橋桁ですね。
ああ、はいはいはいはい。グランドキャニオンみたいなとこにかかってるような。
かかってるようなやつ。
はい。
と、アースの E。まあ、断崖なとの自然。
全部じゃん。全部じゃん。
結構これ笑ってしまったんですが、まあ、その BASE を、
はい、
からジャンプするスポーツです。
あ、ジャンプするスポーツなんだ。
そうです。その高い建物とか、
はいはいはい、命綱とかで、
いやいや、パラシュートとかつけて飛ぶスポーツです。
ああ。
バンジャンプとはまた別のスポーツですね。
なるほど。要は野良パラシュートみたいな、野良スカイダイビングか。
スカイダイビングは、飛行機から飛ぶですけど、うん、実際に地についてるところから飛ぶのがベースジャンプと呼ばれてるらしいです。
なるほど。もう、はい、もう聞いた感じも死にそうだね。
そうですね。まあまあ、危ねえだろっていうのは間違いないんですけど、うん、まあ、1900年の初頭ぐらいからちらほら、まあ始まったというか、まあスポーツとして確立したのがいつかはどうか知らないですけど、
うん、
まあスポーツなのかっていうところもあるんですけど。
まあおしゃれな自殺だよね。
そうですね。
うん、
で、1981年から2016年まで。で、300人死んでるっていうデータがあります。
か、割合としたらすげえだろうな、これな。
そうですね、多分やってる人も相当少ない、うん、かつ死にまくってるみたいな感じですね、うんうんうん、で2012年からは、まあ、年間 2,30 人ぐらいのペースで死んでますと。
なるほどね。ゴルフの10分の1ぐらいか、
うん、そうですね、うん、まあプレイヤーの人口から考えると、
うん、
何十倍何百倍だと思うんですけど。
そうだね。
はい。でその中でも2003年頃から出始めたウィングスーツ、
はい、
まあムササビみたいなやつですね。
はいはい、
手と足の間にひだをつけて、まあ、それで滑空していくみたいなのジャンプでの死者がまあ突出して増えているということらしいっす。
なるほどね。
はい。まあ、なんかスカイダイビングは、まあ、なんか管轄があるっていうか、こうなんだろう。国によって何とか省とかが管理できるらしいんですよ。その航空を管理する行政に許可を取らないとできないけど、
うん、
それはベースジャンプはどこから飛んでも、まあ、別に飛行機に乗らないんで、
うん、
誰も管理できないらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
だから命知らずがやって命を落とすと。
ああ、なるほど。
うん。ということです。まあ、危ないスポーツってあるよねっていう。うん、
怖い怖い。
怖いっすね、
うん。
というとこです。まあ、それを踏まえてクリケットが危険か危険じゃないか、
はい、
あなたはどう考えますかっていうとこです。
はい。
はい。まあ、つうとこで。あとは、まあ、その他の怖い話ですね。
はい、
なんかありますか？
まあエキセントリックな人たちが多いスポーツなんで、
あ、
はい、まあ遠征時とかだったらね、怖い話いろいろあって、試合か練習かなの帰りのバスで、
うんうん、
いたずらで食べかけのリンゴをカバンの中に仕込ませといたら、
はい、
それを見つけた選手がめちゃくちゃ怒って、では
い、
バスが静まり返ったっていうのがすごい怖かったです。
ああ、僕もそれ見た気がするな。
タクロもいたよね。
はい。まあな、うん。まあなんか、まあいや、その話は掘り返さないでしょうか。
まあこういうのは、もう遠征系はもう実名は絶対もう出さないんで、うちらは。
そうですね、はい。そうですね。
はい。それはもう飲みん時も、まあ多分出さないと思うんで、あしからずということで。
そうですね。
はい。
まあそうっすね。まあ、あと、その人だったかな。ボーラーで、
はい。
シックス打たれたんですよ。
はい。
で、結構バウンダリーから数メートル先に落ちたんですね。
はいはいはい。
で、それをバウンダリー際に守ってた人が、まあ取れないじゃないですか。数メートル先に落ちるシックスなんて。
無理無理。
うん、ジャンプしても。
うん。
で、取らなかったことにすごいブチ切れてたんですよね、試合中。
ああ、まあ試合中熱くなってっからね。
まあそうですね。まあバウンダリー際でよく見え、それなりに離れてるしよく見えなかったんだろうなって感じですけど、
うんうん、
すっごい入れててびっくりした記憶がありますね。まあそうっすね。あと僕が持ってる怖い話だと、
はい、
まあとある国の代表が、まあ、ツアーでイギリスに行きましたと、
はい、
で、ホテルで、は、まあ、ホテルの一部屋に、はい、ベテラン選手と若手選手が、まあ、一人ずつアサインされてるか、二人一部屋でしたと。
はい。
で、若手は、まあ、なんだろう、その代表チームの、なんだろう、ツアーレポート、ウェブサイトかなんかで公開するような、
はい、
レポートを書かなきゃいけないと。
はい。
で、ベテランはそれを添削してくださいみたいな。要件があったんですね、
はい、
でまあなんかイギリス国内を転々と、まあ、ツアーしてって、まあなんか大会ではなくて、
はい、
その何ツアーって言うんだろう、分かんないけど、まあ、いろんなとこ回っていろんなチームと親善試合をするみたいなツアーだったらしいんですけど、
はいはい
はい、結構真ん中より先後半に差し掛かってて、
うん、
こうイギリスなんて雨がやっぱ多いんですよね、試合中。
あ、うんうん、
なんで靴とか靴下とかが乾かない、
うん、
買ったらしいんですよ、
うん
うん、でまあその試合して移動みたいな感じだったから、
うん、
こうランドリーもなんかうまくいかないみたいな、
お
って感じで、で、まあ、若手がその レポート書いてる間、うん、そのベテラン選手は、こう、靴下をドライヤーで乾かしてたんですね。
うん。
うん。で、まあ、若手のレポートの出来が良くなかったのか、
うん、
こう、ベテランは添削に力が入りすぎてしまって、
うん、
気づいたら、部屋が真っ白なんですよ。
え？うん。
ドライヤーの先っぽに靴下を刺したまま、
うん、
添削に力が入りすぎて、
うん、
靴下から煙が
出たらしく、怖い怖い、うん、
でよく聞くと火災報知器的なのも鳴ってると、
うん、
でやべやべってその思ったらしくて、まあ、止めて、
うんうん、
まあ、ドア窓開けて、まあ、煙みたいに逃がして、
うん、
まあ、そしたら従業員のおばちゃんが来て、
うん、
どうしたんだみたいな。
うん、
あ、いや、あ、靴下乾かしてたら、なっちゃった、
うん、
みたいな、
うん。
言ったら、OK っつって、
うん、
おばちゃん出てったらしいんですよ。
怖えな。
OK なんだとか思いつつも、まあ、OK ってやりたから OK なんだろうと、ベテラン選手は思ったらしく、うん、まあ、そのまま添削を続けてましたと。
へ、おおらかな。
火災報知器は鳴ってると。
あ、まだ鳴ってんだ。
まだ鳴ってると。
うん、
で、パッと外見たら、
うん、
ホテルに泊まってる人全員外に出てるんですよ。朝、
うん、
9時ぐらいの、
うん、
4月のイギリスで、
はいはいはいはい、
従業員とか泊まってる人がみんな外出てて、
うん、
冷や汗をかいたみたいな
意見を
聞いたことがあります
ね。なるほどね。怖い、はい、怖いね。
怖いですね。しかもそこのホテルに泊まってたのは、
はい、
そのツアーを、まあ、企画してくれてたお金持ちの金で泊まってるホテルだったっていう、怖い話を、はい、
聞い
たことがあります。はい、ゾッとする。で、うん、そのチームのウィケットキーパーは、
うん、
もうガンガン鳴ってるのに、
うん、
無視して部屋から出ないとか。
怖っ。
怖い人だったなみたいな、
うん、
っていうのがありました。まあ、そのベテラン選手っていうのは私なんですけどっていうのがありましたっていう。
なるほどね。
はい、そういうとこっすかね。でも怖い話全然なくてがっかりっすね。
そうだね、まあ、結局30分かけて話したのはクリケットは変人が多いねだけだったからな。
そうですね、うん、ざっかりだったな、はい、なんかもっと怖い話あれば教えてくださいって感じっすね。
そうだね、都市伝説も含めて教えてください。
そうです、ね、はい、
はい、
まあ、自分で作るしかねえかなとかちょっと考えてます。
そうだね、まあ、都市伝説だからね。
そうですね、うん、はい、
だからね、 うちらもね、そのバイシックス的な話をもどんどん広めていこうよ。
ああ、いいっすね。
うん、
うん、そうっす。遠征中カバネリンゴを入れると呪われるとか。
そうそうそうそうそう
そう、
う
ん、
そういう、
そういうの、はい、やっていきましょう。
はい
はい、まあ、じゃあさらっとフリートークいきますか。
あ、さらっといきますか。
はい
はい、ですね、
はい、なんかありますか。
はい、イングランド代表のテストのキャプテンでもあるベンストークスが、
はい、はい
はいはい、ODI のフォーマットを代表引退すると発表しました。
ああ、なるほどね。
原因については、
はい、
テスト、あの国際試合の過密日程によって、うん、まあ、フォーマット、その自分の負担を減らす必要がありますと、そういうことで一番重要ではなさそうな ODI を引退することにしました。
ああ、ODI が一番重要がない、重要ではないんですね。
まあ、本人にとってはね。
なるほどね。
そう、でも面白いのが、そのベン・ストークスっていう選手自体 ODI で活躍して出てきた選手だから、
うん、
うん、だからそれを真っ先に引退するのもまたちょっとね、皮肉を感じるなと。
まあ、でもやり尽くした感はあるっちゃあるのかな、うん、って気もしない気もしないかな。2019のワールドカップ自分のノックで勝ってっていうか、決勝頑張って、
うん、まあ、本人がね、オールラウンダーで怪我しやすいっていうのもあるから、
うんうん、確かにね、
うん、だから結局何を選ぶかっていうと、やっぱり名誉のテスト お金の T20、
うんうん、
まあどっちつかずな ODI って感じかな。
なるほどね。
タクロどう思う？
まあでも、俺だったら、まあ、わかんねえな。金稼げるには T20 しなきゃいけないからね、プロは、やっぱり。
そうなんだよ。
うん。
好きじゃなくてもしないといけないからね。
そうっすね。もう金もらえないんだったらね、短いフォーマットから僕は切ってきますけど。まあでもオールラウンダーとかだったらやっぱ違う。いや、わかんないですね。やっぱベン・ストックスは、やっぱ ODI の申し子っていう印象は強いので。というところで、まあ本人じゃねえから何とも言えないですけど、僕だったら、T20 から切ります。
ああ、なるほどね。
はい。シュンさんどこから切ります？もし3つ、長いフォーマット。
長いフォーマット
マルチイニングフォーマットと、まあ、ワンデーと T20、あるとしたら。
やっぱそしたらワンデーかな。
ああ、なるほど、ね。
やっぱそのベン・ストークスと同じ意見かな。
何も得るもんがねえっつって。
そうだね。まあ、なんていうのかな、その、3フォーマット、すべてのフォーマットで代表レベルで選ばれるっていう選手自体がもうどんどん少なくなってきてるから。
ああ、なるほどね。
もし3つのフォーマットで選ばれるぐらいの選手であれば、もう全部続けるべきだとは思うけど。どちらにしろ3フォーマット全部で調子良くなるっていうのはほぼ不可能だから。
全く違うスポーツだからね。
そう。だから本当にトップオブトップでもない限り、どっかで、その自分が辞める前に落とされる。
あ、まあそうっすね。
だからまあ本当はね、続けてほしいということはあるけども、まあもし自分がベン・ストークスの立場だったら、まあ同じオーディア選ぶかなって感じかな。
キャプテンじゃなかったらこれ続けましたかね。
ああ、どうだろうね。そこもちょっとわかんないよね。
まあでも、結構痛手だよなと、イングランド的には思いますね。イングランドファン的には。
ね、見るべきところがまた一つ減っちゃったってことだからね。
そうですね。というところで、なんつったらいいのかな。難しいな。まあでも、なんか思うに、T20 のワールドカップよりの優勝より、ワンデーのワールドカップの優勝の方が、なんだろう。重要というか。
ああ、まあ歴史的にもね、ワンデーの方が長いから。ただもうなんかそこら辺もね、ワールドカップがもう多すぎて、最近どこが優勝しても別にいいかなっていう風になってきてはいる。
まあ、T20 のワールドカップが2年に1回ぐらいあるっていうのが良くないっすね。あれ4年に1回にした方がいいっすね、まずは。
そう。で、結局なんていうの、出るチームってさ、あんま変わり映えもしないし、チームも多くないから、お祭り感があんまない。サッカーみたいにね、まあ今度また増えんだよね。48とかになるんだっけ？
そうっす。はい。
すげえ
増えるんです
よ。そう。それみたいにさ、どんどん増やしていかずに、一時期ね、どんどん減らしてってたからさ。
そうですね。すげえ少ない時ありましたね。
そう。だから、まあ、カップがかかってるとはいえ、まあ、個人的にはね、あんまり、って感じかな。
なるほど。はい、まあ、そうっすね。まあ、まあ、国際試合が結構、なんつったらいいんだろう。こう、なんだろう。主流のスポーツじゃないですか、まずは。その国内のリーグ、まあまあ、IPL とか盛り上がってるとこもあるけど、まあ、それ以外はそうでもなくて、国際試合が、まあ、メインのスポーツだと思うから、そう考えると、まあ、ワールドカップ、T20 のワールドカップをいっぱいやればやるほどお金が稼げるんだろうけど、ICC は。
まあね、だそれもどこまで続くかだよね。
まあ、この前、 この前さ、その T20 のワールドカップ去年やって、今年もうやるからね。
そうそうそう。
丸1年後に。
ありがたみがないよね、やっぱね。そうそ
う、覚えてられないし、
そうそう、
何年、どこの国が優勝っていうの。
そうそうそうそう。うん、
という、まあ、ちょっと、まあ、これが衰退の原因にならなきゃいいねって感じっすね。
まあ、多分ね、クラブのクリケットの方が盛り上がってくるような気がするよね、これからはね。
ああ、なるほどね。
うん、
どうっすね、そのクラブクリケットのがあれじゃないですか、うん、まあ、なんかこれ話すと長くなる気もするけど、
うん、
2ヶ月ぐらいで終わっちゃうじゃないですか、
うん、
その T20 の大会とかだと、
うん、
それはどうなんだっていうとかもありません？
ああ、まあね、うん、でもほら、なんだっけ、 IPL の方って長くなったじゃん。
うん、まあ確かに
そうね、長くなって、で多分もっともっと長くなる方向になって、
うんうんうん、
で、まあ、傾向的には各その T20 のプロリーグが長くなって、
うん、
で一つのリーグにしか属せなくなる。
なるほど。
かつ一つの、まあ多分北半球と南半球、
うん、
で多分シーズンが分かれて、
うん、
でそのシーズン中に国際試合に出るリリースウィンドウが設けられる。
ああ、なるほど、ね。
だからサッカーとかラグビー方式ではね、多分そういう風になっていくんじゃないかなっていう風に思うね、個人的には、うんうん、そのうち。
まあそうすると、まあ T20 のワールドカップも4年に1回とかになってきて、
うん。国際試合もどんどん減って、
お祭り感が逆に上がってくると。
なるんじゃないかなっていう風に、うん、スポーツとしてはね。
うん。
うん、
なるほどね。
はい、
確かに。
そんな感じですかね。
はい。
はい。
了解です。まあ、そんなとこですか、はい。はい。じゃあ、今回はこの辺でおしまいにしましょう。
はい。
OT クリケットとのコラボ企画やってます。詳しくは我々の SNS 等をチェック、SNS 等をチェックしてください。補足ブログもやっていますので、そちらも SNS のリンクから飛んでいってください。解説してもらいたいトピック、ご意見ご感想は各種 SNS、お便りフォームにて受けたまっております。配信は試合に向かう途中で聞けるように毎週金曜日にリリースできたらと考えております。それでは今週はこの辺で、また来週。
また来週。